線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね12月の6日の日曜日でございます。いや、ね、突然ですが12月の5日の日にですね、なんか長野県の方ではなんと雪が降ったというですね、そういうような情報が流れてまいりましたが、いやびっくりしましたね。まあ、12月に入ってすぐにこうやって雪が降る、特にね松本っていうね場所で雪が降ったというようなことらしいんですけれども、まああそこはねなんかねもう本当最近雪あんまり降らないんですよね。いや僕もあの二十何年ね松本に行ったり来たりというですね、名古屋と松本をあの往復しているというようなですね、そういうような感じのことをやってますけれども、だけどねもうここ最近本当雪が減りましたですよね。まあね、でもねこのね松本越えてですね、なんかその安曇野だとかねそういうようなちょっと奥に行くとですね、まあ、雪が降るというような状況なんですけどもね、まあ本当にあのねこういうなんかあのまああの気象とかっていうものもですね、最近なんかさらになんかね変わってきてるなと思いますよね。11月のあの暖かさね、あれ何だったんでしょうかね。ほんと最近寒くなってますがね、体にはですねぜひ注意をしていただければなというふうに思っております。まあそんなことを言いながらですね、まあ12月もですね、もう12月の6日ですよね。どうですかこれ、あとね3週間ぐらいですか、もうこのね2020年、もうねもうこの1年間、あとこうやってもうカレンダーもあと1枚で終わりみたいな風になってるんですけどもね、もうどんな感じでね皆さんお過ごしでしょうかね。もうこの寒くなったりこの暑くなったりというですね、もう三寒四温とかって言いますけどもね、まあ本当にあのこういうのもですね、まあ、しばらくの間はねこうやってあの続きますが、まあ、本当にあのさらに寒い日々がですねこれから待っていると思うとですね、まあちょっと気持ちもめいるなって気持ちもありますけどもね、もう 体にはぜひ気をつけていただいてですね、まあ、あの過ごしていただければなと思っております。まあ、僕はですね、まあ、今週はね、名古屋ですが来週また松本の予定になっております。まあ本当に頑張ります。はい、そんなわけでございましてですね、まあこの1年間を通してですね、いろいろとなんか考えることっていうのがですね今あるわけですよね。いや1年間通して考えることね、どういうことを考えるかなと思いますと、やっぱり来年どうしようかなっていうことですよね。今年はこういう風だったけれども来年どうしようかなっていうようなことでですね、なんか頭の中がですねそんな考えにシフトしているというような感じのね状況でございますが、なんかねもう今年はねとにかく人に会うというようなことっていうのをですねかなり控えている。今でもそうといえばそうですけどもね、いや確かにあのこのねコロナウイルスというものが大変だとかっていうふうに言いますけれども、実際に本当にそんなに大変なのかというですね、そういうような部分もやっぱりちょっとねもう私考えるところなんですよ。というのはあのテレビの報道とですね、あの YouTube とかネットで、ね、流れている報道っていうんですかね、ネットの情報っていうのがですねあまりにも格差が大きいんですよね。何が正しいのか、ね、ちょっとわからなくなってきているなっていうような感じなんですね。あの当初はですねこのコロナというものは、まあ、本当に恐ろしいものなんだっていうことでですね、あのねもうこうやってあの日本中というか世界中をですねこうやってなんかあのわーっと広がりまくってですね、そういう情報が流れていたわけですけれども、まあ、それでも注意をしなければいけない、命を守らなければいけないとかっていうようなことなんですが、まあ、あの蓋を開けてみてですね、こんだけあの1年間、ね、こうやってあのいやだいたい3月ぐらいからですか、もうこのコロナというものがですねもう日本を襲ってきて、まあね、こうやってあの第1波第2波第3波ですかね、そういうような感じになってきているというような流れを見る中ではですね、いやもうあのインフルエンザと比べると極端にね患者数も少ないね、ただあの 患者というものもですね、症状が出ていないというような人を患者と呼んでいいのかどうかという話もあるわけですよ、 実際にね。ただその方が、まあ、あっちこっちに出歩いてですね、まあ、それで飛沫感染とかというような元を作ってしまうというような状況があるんじゃないか、ね、そういうようなこともありますのでね、まあ、確かに注意をしなければいけないというような状況はあるでしょうけれども、まあ、命に関わっている人がやっぱり結構やっぱりそうね、インフルエンザと比べると少ない、ね、そういうような状況があるのでね、まあこれをどう見るのかっていうのがですね、なんか私もなんかちょっと冷静に考えていかなければいけないんじゃないかというような感じですよね。そんな感じがしました。はい、でもう本当にここしばらくの間にですね、私先週松本に行っておりますが、最近ね、この1週間松本にいるっていう状況の中でね、この1週間何をするのかね、その松本に行く前にですね、すべてタスクというような部分で、まあ、ちょっと管理をするわけですよ。で先週はですね、もうとにかくタスクでですね書き上げたものを全部やったね、それをですね、いやこうやってね書いてあるとですね、非常に何ていうんですかね、行動がですね、活動っていうかね、そういうものがまあ整理できていいなというふうに思えるようになったですね。まあ、特に今回は信州夢参加っていうものをですね、いかにレコーディングするかというのが一つのテーマでございましたし、また来年1月にですね、何としてでも作り上げなければいけないと思っている、ね、曲があるんですよ。もうこれ私が受け負っているレコーディングなんですが、これをですね、大抵今までね、いつまででもいいよとかっていう作品でですね、なんてすんなり終わるってことはないんですよ、そういうものに限ってですね。とにかく期日を決めてですね、きっちりとやった方が絶対に間違いないというのはですね、経験上明らかなんで、まあ、そういうような形にしましょうというようなことにしましたね。来年の1月ね、これ大変かもしれませんけれども、10曲余りですね、アレンジをするというようなことになっております。まあこれもですね、意外とやろうかなと思うと結構ね、結構1週間ぐらいでアレンジができてしまうんじゃないかね、そんな風に考えているんですね。ただ構想の方はですね、なんか頭の中に構想がわっと湧いてこないとそれができないっていうのがありますのでね、まあそういう部分かなと思いますけどもね、まあそのね部分で、そのタスク管理ね、そういう風にしながらですね、ずっと追っていけばですね、これも1月までにはですね、しっかりと終われるんじゃないかという気がしますね。なんかそんな感じでね、これから計画的にやっていこうかなというような感じで考えております。まあそのコロナというものとですね、この計画的に物事を進めていく、なんかね考えてみるとちょっとね相反するような感じの内容のような気がするんですよね。まあその予定通り進めていくというようなもので、やっぱりそこにはどうしてもコロナのですね、もう感染というようなものがあったりですね、そういうようなことにですね、まあ、注意を払いながら、まあ、進めていくというようなことになりますのでね、そうなるとね、やっぱり自由には動けない、だけど、まあ、本当にタスク管理をするためにはそういうような環境の中でどうしていくのか、ね、それを考えながらやっていったらいいんじゃないかなとかって気もしますしね、まあ、そういう感じでございますから、来年はなんかね、まあ、そういう着々と計画的にやっていこうかなというふうに思っております。まあ、今年はですね、とにかくコロナを恐れた1年間になってしまいました。私はですね、なんか大丈夫なんですかね。まあ、とりあえずはコロナというよりも僕の、ね、体調も悪かったっていうのもね、前半のあたりありましたね。昨年からですけどね、大変なことになってしまいましたけれども、まあ、だけどね、これも一つの経験でございました、今年のね。まあ、本当にこの安倍元総理と同じ病気になっちゃったね。どういうような感じのですね、病気なのかっていうのもですね、今年本当によくね分かるようになりましたね。まあ、なので、本当注意をするというような ポイントっていうかね、それもちょっとね分かるようになってきましたね。まあずっと薬を飲み続けなければいけない病気なんだとは言いながらですね、まあ調子が良くなるとですねほとんど症状が出ないね。だけどね調子が悪くなるとまたねちょっとわっと出てきてしまうっていうですね、そういうまあ怖さがあるというようなものなんですけどもね。まあまあ、日本のですね、まあ、指定難病ということになっておりますが、まあ、これね出てきたり出てこなかったりというようなことでね、あれですが今はですね、まあ、全然出てきていませんので全然ね普通に動ける、ね、そういう状況になってますので、まあ、ある意味、まあ、ちょっと注意を払いながらというような感じではありますが、ね、来年1年間もですねそんな感じでちょっと今年よりはですねなんか注意を払いながら、まあ、うまく進められるんじゃないかというふうに考えていますね。まあね、まあね、来年はどうなるのかというね、もうこともな考えるようなそういうシーズンになってきましたもんね。もう12月のね6日ですよ。あとね、本当にあと20日ぐらいですよ。20日っていうか25日ぐらいですかね。もうそれでもう今年も終わってしまうんですよね。2020年。ね、本当はねなんかオリンピックの年だったなとかっていうようなことなんでしょうけれどもね、まあ、来年がオリンピックの年になっちゃったわけですよね。まあで2019年の時には来年はねもうオリンピックだとかっていうふうに思っていたんですけど、まあ、それがねまあ、1年延期というですね、まあ、過去にはない事態というものもですね、まあ、もう本当に全世界でまあそういうものを経験したわけですよね。まあ、それとか全世界が同じようなですねそういう問題を抱える、まあ、そういうテーマというものが与えられる、ね、そういう年になりました。ね、もう全世界が同じテーマにね、テーマというものを与えられる、これは一体何を意味しているのかということもねちょっと考えるわけですよね。まあこのね全世界が同じテーマ、ね、そういうようなことって実はねあんまりなかったような気がするんですよ。僕らがですねこのラブアースネットワークというですね環境グループから、まあ、こういう音楽活動っていうのが始まっておりますが、その当時ね一番初めの頃ねいろいろとお世話になりましたでね、今でもずっとねつながりがありまして、とても私の体調気を使ってくださってるですね川本さんという方がいらっしゃいますが、その方がですね理事長秘書官というような形になっておりますがね、その方がですねいらっしゃるグリーンクロスジャパンね、ね、本部がですねスイスのジュネーブにありますが、まあね会長さんゴルバチョフさんですかね、まあ、とにかく世界各国にある国際 NGO なんですよね。まあ、それのですね方がですね、まあ今ねもうその当時取り組んでおりまして、今でもね取り組んでいると思うんですが、地球憲章っていうのがあるんですよね。世界のですね、まあ、人たちが何ていうんですかね、世界の人たちが同じテーマというものでつながり合うつながり合うってことはできないだろうかということですよね。まあ、要するに人というのは悲しいというふうに思うことっていうのはみんな悲しいということですよ。でそれに痛いというふうに痛いと思うことはやっぱりみんな世界中の人たちが痛いね、そういうことをですね、まあ実感として感じましょうということでですね、世界のですね人たちが、まあ同じ共通して感じ合えることっていうのをですね、まあ、文章化してあるんですよね。そうじゃんと、お互いに人間なんだからつながり合えるんじゃないかというようなね部分でございます、ね、これがですね地球憲章というものですが、なんかねちょっとねふと気づいてみるとそれに近いんじゃないかと思うようなこともありますよね。もう同じテーマでですね世界の人たちが今つながっているね、これってやっぱこれからこういうような形の動き方っていうものが必要なんじゃないかというようなことをですね示されているんじゃないか、ね、そんな気もしますよね。まあこの、ね、2020年、ね、一体、ね、私たちは何を感じ、そして何をですね学んだのか、ね、そういうようなことをですね改めて、感じ合えるというようなね、そういうことをですねまあ振り返ってみるとですね、そういうようなテーマがあって ったんじゃないか、そしてこれからですねそいつを生かしていかなければいけないね、そういう社会が生まれてくるんじゃないかね、そういうふうに思うわけですよね。ただ単にこのコロナを恐れるというだけではなくて、もうその世界中の人たちが同じテーマでですね今動いているね、この奥には一体何があるのかね、それをですねそれぞれがまあ感じ合うね、そういうようなことなんじゃないかと思いますよね。まあそれっていうのはもう本当に肌が白いとか、ね、黄色いとか黒いとかで、そういうことは関係なく今同じようにこのコロナというもののですね脅威というものと戦っているんですね。まあそのコロナというような脅威と言いますが、そのコロナという脅威というか、実はですね一体何もうそのそこに至るまでに、まあ、人間が犯してきた一つの大きな問題というものを正されているんじゃないか、ね、そういうようなことまで、まあ、感じてしまうわけですね。まあね、人それぞれが、まあ、こういうことは感じるべきことなんだろうなと思いますのでね、まあ、それぞれがそれぞれのもう生活の中でですねそういうようなことを一つちょっとね考えてみるといいのではないかというようなね一つの大きな学びがあるんじゃないか、そこにねそんな気がしますのでね、もう皆さんそれぞれがもう感じ取ってると思いますよね。ただですねこの報道というものに惑わされてはいけないんじゃないか、ね、そういうようなことはですねなんかねやっぱり共通しているものがありますよね。なんかこれ本当に正しいことを言ってるのかどうかっていうのをですね、まあ、感じるとなんかねちょっと違うんじゃないかということが非常に多い、ね、そういうような部分というのはすごくあるような気がしますのでね、まあ、注意が必要なんじゃないか、ね、これはですねまあこれ、まあ、もう私も武田邦彦先生の話はですね、まあ、ちょっと私もよくね聞いているところなんですが、ね、だけど先生もかなりなバッシングを受けてるんですよね。まあね確かにこれが本当に正しいかどうかというようなことっていうのをですね、まあ、正しいことを言うとバッシングを受けるというですね、これまたすごい変な世の中になっているんじゃないかなっていう気もしないでもないですね。まあ、本当に正しいことを言えばいいというものではないということもですねなんか感じるんですが、ただそれをですねいかにその世の中に浸透させるのか、ね、そういう情報というものをですねどんどん皆さんに伝えていく方法はないものだろうか、ね、それで、まあ、YouTube を使われているというのもですね非常にいいと思うんですが、まあこういうね YouTube が閉ざされたというですねそういうような話もあったりですね、まあ実際どうなのかっていうのがですね、まあ、これがわからないところっていうのがありますが、まあ、だけどねそれぞれがそれぞれで考えるべきこと、ね、そしてこれ本当にねこの報道についてもそれぞれがやっぱり考えて受け入れていいものなのかどうかっていうのをですね考えなきゃいけない時代になっている、ね、これはまあ本当に恐ろしいですよね。いやまあこのねテレビでやっていることっていうのが、まあ今テレビを見ているっていう人もすごく減りましたですよね。まあこの前ラジオ聞いてたらですね私はテレビ全く見ないもんですからっていう人もいましたしね、そうやって言われてもそのテレビを全く見ないんですよって言われてもと思わなくなっちゃったっていう風なんですよねやっぱりそれぞれがそれぞれで、ね、やっぱりテレビを見ているっていうのがまあ普通だった時代っていうのがあったんですよ、ね、僕らで言えば、まあ、8時だよ全員集合とかやってる時代ですよね。1980年代ですよね。当時はですね、まあ、それこそテレビを見ているっていうのは普通だったし、まあ、それに今のスカパーみたいなですねああいうテレビってのなかったですから、まあ、言ってみれば YouTube もあんまりなくてですねネットというものがほとんどないんですよね、まあ、そういうような状況の中で、まあ、家に帰ってくるとまずはテレビをつけるっていうねそういうような感じだったんですけど、今ちょっと違いますよね。テレビが、ね、鳴っているとなんかうるさく感じて切るっていう人たちが多いって逆にね、まあ、そういうこともあるわけですよね。まあ、時代がですねこんだけ変わってくる、もう40年ですよね。1980年というような頃と、まあ、比較すると40年、ね、そういう時代の中で、まあ、すごく変わってきたというような感じを実感しますよね。そういう部分っていうのはラジオでもですね今やコミュニティ FM っていうのがもういっぱい出てきてますし、またそれ それをつなぐですね、まあ、全国ネットのコミュニティ FM、 コミュニティ FM をつないで全国ネットで、放送しているっていうですね、ミュージックバードみたいなところがありますしね、まあ、そういうような感じですとですね、やっぱりあの自分に合った放送局を選べる、ね、そういう時代になってますよね。まあ、自分が聞きたいあの放送局を選んでですね、あの聞くという時代になっているんじゃないか、ね、あのそれこそあの自分のエリアしかやっていないあの、ね、普通のラジオっていうのをですね聞くというよりはネットを通してですね、まあ、自分が聞きたいエリアの自分の好きな放送局を聞く、ね、そういうような感じになってるんじゃないか、ね、そんな感じになってますし、もう本当にパーソナルというものがですね非常にあの重視されていくっていうような時代というのがですね来ているなとかって思うわけですよね。まあ本当にあのね時代の変化っていうのはですね、もう本当に目まぐるしい、ね、もう本当にこの40年間というものの間にですね何がどう変わってきたのか、ね、あの考えてみますとねすごいですよね。だって携帯電話っていうものが当時なかったですから、で携帯電話っていうものがですねあるかないかっていうものでえらい変わりましたよね。まあ、今でもねたまにありましたよ、なんかあのねあのなんか昔あったですよね、かぐや姫の曲であったんですよ、あの自分の彼女にね愛の告白をしたらそれがねお母さんだったって電話で電話でね、そういう話がありましたよ ね、 なんかあのねそういうような時代だったんですね当時は。だけど今も携帯電話がありますからね、まあ、そのさらにあのネットでもってあの LINE とかでですね、まあ、メールというのもできますので、あんまり時間も関係なく連絡を取り合うことができるようになってきた、ね、そういうこともねすごくあの自由度が増した。あのだけどそこにはですねもう1対1のパーソナルの世界があるわけですよ、ね、そういうようなものってのはすごく、ね、増えたんですけど、やっぱり1対大多数というものはですね本当に減った、ね、要するに大量生産というものをしたところですね大量消費にならないんですよ今は。なのであのそういう時代とかっていうものが本当に過ぎたなとかっていう感じがしますし、またあのみんなが自由にいろんなものを選べるようになった、ね、本当にあの食べるものもですねやっぱりあの自分で選んでいかなければいけないっていう時代なんですよね。まあ、本当にあのこれは大丈夫な食材なのかどうかとかっていうこともですねみんなね特にあの世のですねお母さん方はですね自分の子供たちに食べさせてもいいものなのかどうかというものもですね自分で選んでいると思うんですよね。それとかあの中にはですね、まあ、ネットとかで注文できるですね、まあ、自然農法というかね本当にあのそういうあの、ね、無肥料無農薬で作っているというようなねそういうものも、取りたいということで買って見える、ね、方々も非常に多いと思いますし、まあ、僕らがね活動を始めて1990年代ですよね、こういうラブアースネットワークっていうのをですね始めたのも、まあ、それがきっかけだったですね。まあ、あの無肥料無農薬で野菜を育てるっていうですね、そういうような青年を応援したいということで絶対みんなで頑張ろうという曲がスタートでしたね。まあ、だけどあの、ね、この今やですね無肥料無農薬といってもですねそれもねいろんな種類があるようになりましたね。まあ、そのいろんな種類があってですね私はこれがいいっていうふうに無肥料無農薬の中でもいろんなものが選べる、ね、すごいあのいろんな種類が増えましたですよね。それにあの、ね、無肥料無農薬の中でもやっぱりあのね有機っていうものがあったりですね、もう本当に無肥料無農薬というものがあったりですね、まあ、いろんなものがあったりですね、まあ、するわけですよ、ね。まあ、本当にあの生活のスタイルというものをですね自分たちであの作り上げるということが可能になったというようなことですよね。まあ、そういうふうに考えてみるともう本当にパーソナルなんですよ。一人一人が自分の生活を作り上げる、ね、そういう時代になっている、ね、このねよく、まあ、僕もあのよく投稿してますけども Facebook なんかそうですよね。まあ、とにかく自分が今何やってるっていうことをただひたすら書いてるだけなんですよね本当に。だけどそれを共有するっていうようなことなんですね。あ、そうなんだ、この人今こんなことやってるんだとかっていうことをですねお互いに見たりですねコメントすることができる、ね、そういうことっていうのはとてもね今もうこういう時代になってますし、またあの今後ですねさら にあのこのパーソナルというものがですね、まあ、あの細かいところまでねどんどん確立していくんじゃないかと思いますよね。まあ、特にあのね、僕らなんかも音楽やってる人たちというような部分もありますし、あのそういうね、まあ、会社の中でいろんなねこう配色ね、あの高齢者の方々の配色というものをやったり、それとかあの高齢者の方々のマッサージね、そういうものをやらさせていただいたりですね、それとかあのね音楽活動、また配送とかいろんなことやってますけれどもね、まあそのあの特にね、まあ、この音楽なんていうのはですね、まあ、昔からそれぞれもう好きなものを聴けばいいというものでしたけれども、今やですね、まあ、あのこれもすごい多様化してるんですよ。あの、ね、昔はねもう極端に多様化というものが、ね、なくなってしまっていたんですよ。であのね、今やですね、まあ、あの本当にあの、ね、音楽というものはですね、流れてくる音楽だけしか聴けないという時代ではないですよね。もう例えばテレビとかラジオとかから流れてくる音楽というものだけではなくてですね、まあ、当の昔に、ね、ネットというものであのどんどんそういう、ね、音楽を聴くことができるという風ですから、自分で選んで、ね、好きなアーティストを選べるんですよ。まあ、そういうね、そんな時代になってますし、またあのアーティストもまた YouTube とかっていうのでねアップをして、で本当にただね、もう本当に10万円ぐらいで作りましたというですね、そういう動画がですね世界中に広まってね、まあとにかくもうね一世を風靡したようなあのピコ太郎さんみたいな人もですね、まあこうやって誕生したりですね、もう本当に時代というものがですねあれを象徴しているなという気がしたんですけど、まあそういうようなね感じの流れからですね、さらにそれが色濃くなってね、まあ瑛太さんみたいな方がねこうやってね出てきて、その YouTube を見ている、まあ、アーティストがそれぞれカバーして、まあ、そのカバーしているものをみんな見て、それで瑛太さんの存在を知ってみたいなですね、そんな感じのね、まあ、わーというなんかそういうね、なんですかね、まあ、それぞれが一人 の、 まあその発信というところから、まあね、まあ、物事がスタートするっていうですね、まあ、これっていうのはもう本当に1対大多数のためにというようなことというよりは、まあ、1対1っていうですね、そういうような感じでみんながそれぞれが聞いてるわけですよ。でこの曲っていうのは1対1、もちろんねそういうような部分というものはもともと音楽っていうのはあるんですけどもね、だけどなんかね大多数のためにというものというよりはやっぱりあなたのためにっていうものですよね。要するに作られたものっていうのがいいんじゃないかっていう気がしますしね、まあ、僕らなんかは今ね本当に昭和歌謡っていうものをですね僕はねすごく見直してるんですよね。ね、昔ね自分 の、 感覚っていうのを自分で信じるしかないっていうような部分が自分にはありましてね、例えばやっぱりジャジーな感じのそういうニュアンスをちょっと取り入れた方がいいんじゃないかとか、ここはボッサかなっていう感じでですね、まあ、音楽を作ったりなんかするんですけれども、だけどねなんかそういうね例えばもうそのね洋楽的なこのニュアンスっていうのはもともと音楽っていうのはね、この日本の音楽って、まあ、1945年ね当時に終戦、ね、してですね、まあ、それでね海外特にアメリカの文化がどんどんわーっと入ってきてですね、まあ、ナット・キング・コールとかあの辺のあたりのジャズのですね音楽がですねわーっと日本にね入ってきた時に、まあそのねそういうニュアンスっていうのがその日本の音楽にですね取り入れられてですね、まあ、当時からもう本当に音楽っていうのはすごくまあ、グローバルになりましたし、また本当にね日本だけの音楽っていうものではなくて、やっぱ世界に通用する音楽っていうものを作っていこうとかっていうような流れがですねどんどん出てきたっていう中で、まあ、それでやっぱり日本の音楽というような部分っていうのは一体どこにいいものがあるのかっていった時にですね、やっぱり言葉とやっぱりメロディーっていうもののやっぱ組み合わせね、これっていうのはやっぱり日本的っていうような部分というね、やっぱ音楽っていうのもやっぱあるわけですよ。で日本語でありながらまるでねなんか英語のように聞こえる音楽っていうのももちろんありますってね、それを初めにやったのが、まあ、サザンオールスターズかなと思うんですよね。まあそういうようなね感じの ね、すごいなっていうね、まあ、音楽もあるんですが、やっぱりあの日本の音楽というものを大切に、ね、歌っているっていう方もいらっしゃるわけですね。まあ、そういうような感じのですね、あの中で、まあ、この昭和歌謡がいいなと思えるようになったんですね、自分も今で。なんで昭和歌謡が今いいなと思えるようになったのかなと思うとですね、なんかあの聞いてるとですね、非常にあのやっぱり言葉が分かりやすい、でそれからメロディーがいいやっぱりあの昔の名曲ってすごくあるんですけども、あれってなんで名曲かって言われるかっていうとね、やっぱ聞いてみると分かるんですよ。やっぱりね、いい音楽はいつまでたってもいいんですよね。まあ、こういうね、なんかあの音楽をですね、ずっとね、あのコミュニティ FM とかでね、あのね、やってるのをですね、よく聞くんですが、いやこれはいい音楽だなとか、いい曲だなってやっぱ思えるんですよね、今でも。で、あの僕がこういう、ね、世代だからっていうようなことだけではなくて、今ね20代の人たちが昭和歌謡がいいっていうふうに言ってるっていう時代が来てるんですね。まあ、それもですね、やっぱり言葉の、ね、センテンスっていうものがしっかりとあのやっぱメロディーと合っているっていう部分があって、すごく分かりやすいね、本当に今までにはなかった音楽としてですね、まあ、20代の人たちがそいつを取り入れているというのをですね、まあ、本当感じるんですね。まあ、これはですね、またあのね、僕らは僕らの、ね、もうそういう音楽しか作れないですけれども、ね、だけどね、やっぱりあの、ね、あのね、自分たちは自分たちの、ね、これがいいんだというものをですね、やっぱり発信し続けるしかない、ね、そういうふうに思いますね。よくあるんですけど、まあ、僕もね、あの以前にね、あのいろんな東京のですね、プロデューサーの方に音楽を聴いてもらうために東京に行ってですね、まあ、いろんな、ね、方々にお話を聞いたり、ね、目の前で演奏したりというですね、そういうことをですね、やってきて、ね、そういうね、あのいろんなあのアドバイスをいただいたことがありました、ね、だけどその中でですね、すごくあの心に残っているのがですね、やっぱガネットさんはやっぱガネットさんとしての音楽っていうものがあって、やっぱりずっとそれをやり続けるべきだというふうに言われたことがあるんですね。というのはやっぱりその音楽っていうものはやっぱりあの、まあ、確かに時代というものとともにですね、流行りというものもあって、もう本当に時代がね、やっぱ通り過ぎてきて、流行りが通り過ぎていって、そういうふうになるとですね、一瞬ね、わっとなんかいうふうにね、注目されるかもしれないけれども、ね、だけどね、やっぱりあの逆に時代をですね、追ってかけていると、いつまでたってもですね、時代とともに変わっている音楽っていうものがあると、やっぱり自分たちの音楽っていうのは一体何だったのか分からなくなるっていうね、そういうことを言われたことがありましてですね、やっぱり常にやっぱり自分たちは自分たちの音楽っていうものを常にやっぱりね、そこにあの木が立っているようにですね、根を生やしてですね、やっていくっていうのが一番いいんじゃないかということをですね、言われたことがありますが、まあ、確かにその通りだなとね、思いましたね。まあ、あのそういうようなこともありますし、まあ、自分たちが自分たちでいいなと思うものをやるというね、まあ、あの結論としてはですね、まあ、結論と言っていいのかどうか分かりませんけれども、まあ、僕らも20何年やってきてですね、まあ、そういうような感じをするわけですよね。いや、まあ、本当にあの自分は自分でしかありえないということをですね、やっぱり自分で受け入れる、ね、それすごく大事なんじゃないか、そんな感じがしております。まあね、もう本当に12月に入ってまいりましたし、もう本当にあの寒くなってまいりました。皆さんね、体にはぜひ注意していただきたいと思いますし、ね、もう年内というような感じのですね、お話も出てきますよね。もう本当にやり残しとかしたことがないように、そして2021年どうするのか、ね、そのテーマで考えてみましょう。皆さん来週もよろしく。
ナビ。